こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トーアイシエルナーテスト990点攻略単語フレーズは、トイシエルナーテストで900点台から満点を目指す学習者に向けた上級語彙フレーズ集である。著者は TOEIC 満点を90回以上取得し、大学や企業で指導を行う浜崎淳之介、約1000語を収録し、単に難語を列挙するのではなく、用意愛しで問われうる意味、語法、関連表現を密度の高い例文とともに扱う。全体は参照構成で、基礎として抑えるべき高得点帯の語彙、基地語の意外な意味、用法や混同しやすい語を整理する章、さらに超難語を扱う章へと進む。例文にも高度な語彙が積極的に用いられている点が特徴であり、語彙暗記と読解、音読の訓練を分けずに行える設計である。赤シートと音声も備え、知識の確認から運用練習までを意識した上級者向けの実践的な一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、約1、戦前後を基本必須長難の段階で配置する上級者向け設計。本書の中心は900点から990点という限定された到達帯に必要な難単語フレーズを約1戦前後規模で扱う点にある。初級中級向け単語帳のように品質基礎語を広く反復するのではなく、高得点者が失点しやすい語彙の差を埋めることに主眼が置かれている。構成は3章で、最初に高得点帯の基本となる語を確認し、続いて必須語、最後に超難語へ進む。この段階性には難語を一律に提示して学習者を圧倒するのではなく、既存知識を点検してから未知不安定な語彙へ進ませる意図があると考えられる。とりわけ900点前後では、単語そのものを全く知らないというより、品詞複数の語義、他語との結びつき、文脈に即した意味判断で差がつきやすい。本書はその局面を対象にする。したがって学習の際は、章を早く通過することよりも、各見出し語について知っているかではなく、英文中で正確に処理できるかを確認する使い方が適している。次に、基地語の意外な語義語法を可視化し、語彙の取りこぼしを減らす高得点を阻む要因は難解な専門語だけではない。よく知っていると思っている語が、東愛市のビジネス文脈では別の意味や品詞で現れた時に処理できないことも大きな失点要因になる。本書の第2章は、必須語を複数の攻略ポイントに分類し、意外な意味、用法、知っているつもりの語、混同に注意すべき語などを意識的に扱う。この構成の価値は、語彙学習を日本語訳の一対一対応から解放する点にある。例えば、名詞、動詞、形容詞としての働きが異なる語や、一般的な訳語だけでは英文の論理に合わない語は、選択問題でも長文読解でも誤解を生みやすい。著者からの問いと解説を経て語彙を学ぶ流れは、受け身の暗記ではなく、誤認しやすい箇所を自覚させるための仕組みといえる。学習者は、訳を増やすだけでなく、どの文系場面でその意味になるか、似た語と何が異なるかを例文で確かめることで、実際の設問に対応しやすくなる。さらに、見出し語以外も難しい例文が、読解処理と音読の負荷を高める。本書は、見出し語だけを目立たせ、周辺語を平易にする一般的な単語帳の作り方を取らない。チャプター1と3の例文には、見出し語以外にも高難度の単語フレーズが盛り込まれている。これは一文ごとの理解に時間を要する反面、上級者には重要な利点をもたらす。実際の TOEIC では、未知語が一語だけ独立して現れるわけではなく、複数の語彙、修飾関係、業務上の状況設定を同時に処理する必要があるからである。例文を精読すれば、語の意味だけでなく、語順、かかり受け、品質するビジネス上の表現をまとめて確認できる。また、音声を利用して例文を繰り返し、音読、オーバーラッピングすれば、視覚的に覚えた語彙を音と結びつけられる。ただし、例文の負荷が高いことは、短時間で大量暗記したい人には不向きにもなりうる。効果的には、まず見出しごと訳を確認し、次に英文を構造ごとに理解し、最後に音声とともに反復するという段階を踏むべきである。難しさそのものを訓練素材に変える設計である。そして、質問解説単語リストを組み合わせ、第2章で盲点を診断させる。第2章では、単語リストをただ読む前に、著者からの質問と冒頭解説が置かれている。これは語彙帳としては注目すべき構成である。上級者は語彙量が多い分、未知語だけでなく、誤った理解を長く保持している場合がある。単語を見て即座に訳を思い浮かべられても、その意味が当該文脈で妥当か、語法まで理解しているかは別問題である。質問はこうした理解の曖昧さを表面化させ、解説は何を区別して覚えるべきかの焦点を与える役割を果たす。分類された攻略ポイントは、学習者自身が弱点を記録する際にも利用できる。例えば、意外な用法で迷った語、類義語との使い分けが不安な語、基地語なのに正当できなかった語を別々に管理すれば、複 復習が漠然とした周回ではなくなる。レビューでも定番ではない語義、品詞情報、類義語や語法の説明に学びがあるという評価が見られる。すべてを同じ重みで記憶するのでなく、自分の語頭の型に応じて復習を設計できる点が、この章の実用的な価値である。最後に赤シートとアプリ音声を用い、知識確認から聴覚的定着へつなげる。本書には赤シートが付属し、見出し語、分け、関連情報を隠しながら章記する学習を行える。また、見出し語とその分け、英文例文の音声は、欧文社の公式アプリ、英語の友などで利用できる。これらは付加的な特典ではなく、上級語彙を定着させる上で役割の異なる手段である。赤シートによる確認は、見てわかる状態と自力で思い出せる状態を区別するのに向く。一方、音声は発音。アクセント、連結を確かめるだけでなく、長めで難度の高い例文をまとまりとして処理する練習に使える。高得点帯では、語彙知識があってもリスニングや速読の最中に認識できなければ得点に結びつきにくい。そこで英語を見て意味を想起する復習、音声を聞いて語を識別する復習、音声に合わせて発話する復習を分けて行うことが有効になる。携帯しやすい B6 ファンの紙面とデジタル音声を併用できるため、通勤通学などの短い時間は確認学習。自宅では精読と音読というように、学習目的ごとに使い分けやすい。結論として本書は、すでに基礎語彙や標準的な TOEC 対策を終え、900点到達後の伸び悩みを語彙面から検討したい人、あるいは900点前後から満点を具体的な目標に置く人に適している。特に文字や公開テストで文の題意はわかるが、選択肢を決める語義語法が曖昧だった。6-7 の硬い文体で処理が遅くなると感じる学習者に有用性が高い。初学者が最初の一冊として使うには例文を含めた負荷が高く、基礎単語帳や文法学習を先行させる方が現実的である。類書との差別化は難語の収録数だけではなく、とは意思に結びつく語義を選び、例文にも高い密度で語彙を配置している点にある。第2章で基地語の盲点を扱うこと、語彙知識を読解音読へ接続できることも特徴である。赤シートでの損記練習と音声を用いた反復を組み合わせれば、単語を日本語訳として覚える段階から、英文の中で迅速に認識し理解する段階へ進みやすい。満点対策のための網羅的な万能教材というより、高得点帯に必要な語彙の精度と処理力を鍛える専門性の明確な単語フレーズ集である。ご支援いただける場合は浜崎淳之介、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。